その後の隣の億万長者、全米調査から分かった日本人にもできるミリオネアへの道、トーマス・ J ・スタンリー、サラ・スタンリー・ファラー、長岡半太郎監修、藤原玄役、パンローリング株式会社。父トーマス・ J ・スタンリーとの愛に満ちた思い出に、勇敢な母ジャネット・ G ・スタンリー、そしてティム、アンナ、ケイト、ジュリーに。第一章、隣の億万長者は健在なり。できると信じなさい。何かを成し遂げられると信じる。本当に信じると、心がその方法を見出すのだ。解決できると信じることが、解決への道を開くのだ。ダビッド・シュワルツ。大きく考えることの魔術。あなたには無限の可能性がある。実務教育出版。トーマス・ J ・スタンリー博士は、そのキャリアの大半を、アメリカ人たちがどのように自力で経済的な成功を収めたのかを検証することに費やした。彼は次の疑問に答えるために、事業主、企業幹部、教師、エンジニア、そして平均以上の収入を得ているたくさんの個人を研究した。つまり、収入をより効率的に富へと転換できる人がいるのはなぜなのか。この疑問に答えるために、生涯をかけた研究をまとめた著作は、500万部以上の売り上げを示した。この本はなぜそれほどのインパクトがあったのだろうか。おそらく、自分の行動次第でお金持ちになれること、そして、相続や氏素性といった前提は関係ないことを明らかにしたからであろう。センセーショナルな見出しとは反対に、巨額の相続や宝くじでの幸運などがなくても、富を築くことは今でも可能である。我々が享受している自由がアメリカに存在する限り、運や肌の色や良心の成功ゆえではなく、自分たちが定めた目標、その目標を達成するための行動、そして道中に遭遇する雑音や批判を気にしない能力ゆえに、富を築く人たちが出てくるのである。20年前に、隣の億万長者ならしめた特質は、今でも当てはまる。部相応の暮らしとは、数学的な公式。つまり、変わりゆく政治状況や経済的環境、または流行に関係なく機能する公式のもう一つの表現方法である。数学は常に有効なのだが、1990年代や2000年代初頭のトレーディングアップというメンタリティ、または今日の絶え間ないソーシャルメディアといった雑音によって、多くの人々が消費よりも貯蓄をすることが持つシンプルな力から遠ざかってしまうのだ。また、医療費や教育費の増大によって、我々は暮らし方について異なる考えが求められるようになっている。つまり、我々の両親や祖父母が送ったような伝統的なライフスタイルやキャリアパスは、今日富を築くには役に立たないかもしれない。今でも、隣の億万長者のコンセプトは過去のものだとか、1990年代のインターネットに支えられた株式ブームゆえに、父が隣の億万長者で記した成功譚が生まれたのだとか、我々のデータセットにはサバイバルバイアスが働いている。つまり、我々が分析したのは勝者だけであって、経済的な敗者にも同様の特性が見られたかもしれないという考え、といった批判をする人がいる。だが、経済的独立を目指している人たちには、幸運なことに、我々の最新の研究とその結果得られたデータによれば、富を築くために有効な行動や習慣やライフスタイルは、過去20年間で変わっておらず、現在の経済的、 社会的、技術的問題には左右されない。お金持ちではない募集団の中でも、同様の特徴が、収入を富へと転換することに比較的成功している人と、そうでない人とを分けているのである。隣の億万長者を特定する。億万長者を見出す方法は存在するが、アメリカの中でも少数しかいないので、どのような調査においても億万長者のデータをたくさん集めることは困難なものとなる。大量のデータや郵便番号と紐付けされたアドレスを用いれば、高額所得者層や富裕層と思われるサンプルを獲得することはできるが、それらの地域に住む人々が全て億万長者だとは限らないのである。伝統的な調査方法やターゲットマーケティングの手法が、隣の億万長者を見つける確実な方法とは限らない。なぜなら、億万長者は自分たちの主たる住まいに富を飛翔しないことによって、富を築いていることが多いので、高級住宅街に暮らしている可能性は低いからである。クラウドソーシングや資産運用のブログなどに登場することはあるけれども、大抵の場合、彼らは自分たちの経済的成功という現実を口外しないものなのだ。結局のところ、そもそも自ら進んでお金持ちと思われないようにすることが、彼らがお金持ちになった一因なのである。だが、今日でも自分の思うがままに富を築いている人たちは存在する。本書と前作で取り上げた隣の億万長者の多くが、我々に自分たちの物語を教えてくれた。この集団は自分たちの成功を自慢げに世間に発信するのではなく、自分たちの経験をよく匿名で、洗礼に習うことに関心を抱く人たちと共有することに喜びを感じる傾向にある。また、クラウドソーシングで集めたサンプルの調査を通じて、我々は適切にも自分を隣の億万長者の途上にあると呼ぶ人々に出会った。まだ億万長者ではないけれども、間違いなくその途上にある人たちが存在するのである。購買履歴や職業だけを見ても、収入を富へと転換させることに長けた人たちを見出すことはできない。実際に、1996年に父が研究し、インタビューを行った隣の億万長者たちは、会計士やクズ鉄商といった退屈なありふれた業界と思われる職に就いていることが多かった。1996年と同様。